はい、皆様改めましておはようございます。
おはようございます。
今日こうやって礼拝に参加できて、皆さんと一緒に礼拝できることを感謝します。今年度私ですね、水戸市立の千葉中学校の PTA 会長をしているんですけれども、おとついの金曜日の夜ですね、会長会っていうのがありまして、100人ぐらいでしょうかね、水戸市立の小学校と中学校の会長さんたちが集まる会があって、その後懇親会ということでね、水戸市長さんとか教育長さんとか、総研の所長さんとかそういう方々がいる中で、まあ、喋ったりする機会があるんですけれども、まあ、言ってみれば私のとはアウェイでしょうかね、ここはホーム、ここで来られて皆さんとね礼拝できると本当になんか、嬉しく思います。そして、またねこの中には昨日会った方もいれば、1週間ぶりの方もいれば、数週間ぶりの方もいれば、あるいは数ヶ月ぶりの方もいれば、あるいは数年ぶりの方もいるわけですけれども、お帰りなさいと言いたいと思います。もうこの中で絶対的な安心感ですね、帰ってきた神様の元にいるということを本当に感じる礼拝の時間で、あればなということを思います。So yeah, so this fiscal year I'm the PTA president of Middle City Assembly Junior High School, and I'm also involved in City PTA committee, and I'm the vice president for city level. So I was involved in the PTA president's meeting on last Friday, and also the inviting the mayor and Sogen's director, Shocho-san, and all these people, and I need to speak a little bit. But for me, it's our way, and this is my home. So I'm glad that I'm able to spend time with you at home. And here we have some people who are away from here for a couple of years, but I want to tell them that welcome back, and I want you to feel the absolute peace here at your home today.はい、今朝の箇所、創世記のところですけれども、今日の、40章あるいは41章のところの、一つのキーワードが忘れるっていうことなんではないのかなと思います。 One of the key words for today's chapters I think that's forget、クレヨンしんちゃんがですね、かつてこういうことを言ったんですけども、こういう言葉を言ってたんですね。このご恩は忘れるまでは決して忘れませんって言ってですね。You know, クレヨンしんちゃん、you know, the cartoon, animation, comedy, hero. And he once said this, I will never forget this kindness until I forget. ルカの17章にもですね、重いこの皮膚病を患っている、人たちが10人出てくるんですけれども、でイエス様のところに10人が行くんですね。癒してくださいということで行くんですけれども、そしてイエス様が彼らのことを癒されたんですけれども、10人のうちイエス様のところに帰ってきて、ありがとうございますって伝えたのは何人だったでしょうか。 Remember there are 10 lepers in Luke 17, and they went to, they wanted to be healed by Jesus, and Jesus healed them, and how many of them, among them, came back and said to Jesus, thank you. It is that only one came back to say thank you. 一人しかいなかった。こんなことわざもありますね。暑さ忘れて影はする。暑さ忘れて影はする。暑さが去るとともに木陰のありがたさも忘れてしまう。言い換えれば、苦しい時に人から受けた恩も、楽になってしまうと、すぐにその恩を忘れてしまうということの例えですよね。他にもありますね。喉元すぎれば暑さも忘れる。熱いものも飲み込んでしまえば、その暑さを忘れてしまう。苦しかった経験も過ぎ去ってしまったら、その苦しさも忘れてしまう。あるいは、苦しい時に助けてもらっても楽になってしまえば、その恩を恵みを忘れてしまうっていうことの、まあ、例えなわけですよね。 So there are, here are some Japanese sayings. When the heat has gone, the blessing of the shade is forgotten. And after swallowing hot water, the heat is forgotten. So, which means that after the danger or unpleasantness has passed, we forget the kindness of others or the help we received.
実は今日の箇所のヨセフもまさにそういう経験をしたということなんですね。ジョセフ、
Today had such an experience too.
今朝の40章の最初のところに、求事役と料理長っていう人たちが出てくるわけですね。求事長と料理長、求事役っていうのが、今日の、今日さんが読んでくださった新改訳によると検釈官長っていうふうに訳されてましたね。そしてもう一人の、料理役っていうのが、確か調理官長っていうふうに訳されていたと思います。どんな役だったか皆さん分かりますかね。当時の王様、ちょっと考えてほしいんですけれども、当時の王様ですので毒を盛られる可能性、危険あるいは恐れがあったっていうことです。ですので、食べる前あるいは飲み物を飲む前に毒味を誰かにしてもらって、それから初めてこう食べるわけですよね。この人が嘘ついて毒入ってませんよなんて言ったら死んじゃうわけですから、かなり信頼しているもの、任される、そういう、ね、信頼がないと任せられなかったわけですよね。あるいは、この、給仕役料理役の人っていうのは王様の信頼している人ですので、ある意味、相談役ですね、っていう役も兼ねてた。ネヘミヤ書ってありますけど、ネヘミヤも、ペルシャ王の、検釈官給仕役であったということが、ネヘミヤ記の1章11節にも書かれています。今日の一節によると、まあ、彼らが、まあ、何かファラオに対して何かやっちゃったってね、ファラオに対して罪を犯してしまったということで、まあ、それは具体的にどういうことなのかわからないんですけども、二人ともこの牢屋に入られてしまったということが書かれています。 So you know the positions of cupbearer and the chief baker. You know who they are, what they do. But it may seemminor to us, but you know, kings in ancient times, they had a risk, continual fear of being poisoned and killed. That means, you know, I trust him to eat first and drink first so that he may die. I would say, right? So I need to rely on him. I need to, trust him. So, and also, as you see in Nehemiah 1:11, these people were the king's consultant. And we don't know what exactly what they did in chapter 41, but they did something against Pharaoh, so they were put into prison. That's the situation right now.そして、牢屋に入れられた後ですね、14節によると、ヨセフがですね、夢を解き明かしした後に、あることを一生懸命ね、力説してお願いしたポイントがあるんですけれども、それどういうことだったでしょうか。
What very pointed request did Joseph make of the chief cupbearer according to verse 14?
14節ちょっと見てくださいね。ヨセフがこういうことを言っています。ついてはあなたがそのように幸せになられた時にはどうか私のことを思い出してください。私のためにファラオに私の身の上を話し、この家から出られるように取り計らってくださいということを言ったって書いてあります。
Verse 14, Joseph says, But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison.
ですので、ヨセフにね、実際に夢の特約をしようしてもらって、そして、実際にこの3日後に牢屋から出ることができるようになった、求事役の長だったわけですけれども、ところがですね、ヨセフから受けた恩をすっかり忘れて、しまうんですね。
So, so Joseph interpreted the meaning of the dream.In prison, and in fact, the chief cupbearer was released from his crime 3 days after, but he completely forgot what he received, the kindness he received from Joseph. Completely forgot. 23節によるとですね、ちょっと見てください。Look at verse 23. ところが、給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったって書かれています。思い出さず忘れてしまったのダブルですね。思い出さないだけでも忘れてしまったっていうダブルで書いて強調されているわけです。According to 20, verse 23, the chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him. He didn't remember Joseph. He forgot Joseph. Double. So that is a double emphasis that he didn't forget, he didn't remember Joseph.41章の一節によると、どのぐらいの期間、ヨセフは忘れられたままでいたって書いてありますか ?According to Genesis 41:1, how long did Joseph remain in his forgotten estate? 書いてあります ?2 年って書いてありますね。2 years。実は、ヘブル語の直訳の言葉では、2年間の日々っていうふうに書いてあります。The Hebrew translates literally as 2 years of days. 2 years of days. 算数得意な方ね、365×2 ですよ。365×2、730日間ですよ。想像してみてください。もう牢屋の中で毎日毎日小の字をね、ヨセフは書いていたかもしれないですね。感じてたかどうかわからないですけども。もう毎日毎日ね、そうやってもういつ思い出してくれるんだろうなって考えていたんだと思います。Don't think of Joseph waiting just for 2 years. Picture him waiting for 730 days, writing this every day, every single day. He may remember me and I can be out of prison someday. ようやく牢屋から出られるんじゃないかってね。思ってたんですけども、いつまでたってもなんか、声かからないなってね、もう期待してた分、おそらく絶望も深かったんだろうなっていうふうに思います。どうせどんなに辛い2年間を送っただろうかなということを思います。The bigger his expectation of release from prison cell was, I think the bigger his despair was. How hard these 2 years have been for Joseph. I imagine, we can imagine.しかしその後にですね、ファローが夢を見たっていうことが起こった。そしてヨセフがその夢の解き明かしをするっていうことが起こったっていうことです。そしてその、ヨセフの言葉の端々にですね、彼は決して絶望してない。神様に信頼している。どんなに不幸が連続して起こるようなそんな状況の中にあっても神様は私たちを救いに導こうとしてくださるんだっていうそういう彼の信仰をそこかしこに見ることができます。例えばですね16節41章の16節ヨセフがファラオにこう言ったってあります。私ではありません、神がファラオの幸いについて告げられるのですって言ってます。これですねファラオの夢をの話を聞いてから言ってるわけじゃなくて、まだ一言もファラオのこの夢の話を聞く前にもう確信持って、うん、神様がこういうことを告げられる、だっていうそういうもう言い切っちゃうわけですよね。そういう彼の信仰を見ることができます。 Well, we can see Joseph's faith that God would save us even and lead us even when unfortunate things keep happening in his lifeLook at verse 16 of chapter 41. He says this, I can't do it, Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desires. But at this point, he hasn't heard what Pharaoh was going to say about, but he hasn't heard even a word of Pharaoh's dream yet, but he declaresThat already. So we can see his face believing God. 実際、その夢の内容というのは大変な夢の内容だったわけですね。これから恐るべき大飢饉が襲ってきますよ。しかも3年間、
ていう、7年間そういう危機が起こるということだったんですけども、それでもうさええー、ですね、その中にあってもヨセフの信仰は揺るがないんですね。28節見てみてください。では先ほどファラオに申し上げました通り、神がこれからなさろうとしていることをファラオにお示しになったのですということを言っています。たとえ神様が災いを起こされる、そういうことを許されるようなことがあったとしても、神様への信仰を持ち続けるんであれば、必ず神様は救いの技を実現されるはずだ、成し遂げられていくはずだってヨセフは信じているんです。そしてエジプトがもし飢饉から救われるならば、世界中の国々がエジプトによって救われるはずだ。そのために神様はエジプトを選んで、そしてファラオにこのことを示してくださったんだっていう信仰を彼は持っているわけです。なので持てる力、持てる知恵の限りを尽くして、今は危機に対処しなきゃいけないんだっていう信仰を我々はここで見ることができると思います。 The dream, the contents of the dream was actually about the coming dreadful famine, but Joseph's face is unshaken even after he had that. Look at verse 28 of chapter 41. He says, it is just as I said to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. So even when God allows the disaster to happen, if he continues to keep faithful to God, God will surely fulfill his work of salvation. That's what Joseph believes. If Egypt is saved from the famine, all the neighboring countries will be saved through Egypt. That's why God chose Egypt and showed this thing to Pharaoh. That's the belief of Joseph. Then what we need to do right now is we need to cope with the famine with all the wisdom, with all the strength we have. You can see that kind of face of Joseph here. 神様は愛なのに、どうしてこんなことが起こるんですか。真面目に信仰生活してるのに、なんで私ばっかりがこんな目に遭うんですか。やはり自分一人だけの救いのことを考えているときに、このような絶望に陥ってしまうことが時々あります。けれども神様は実はもっと大きな救いのために私たちを選んでおられるんだ。私たちが救われるということはもちろんなんですけれども、それだけではなくて、私たちだけではなくて、私たちを通して家族、では私たちの周りの人々までも神様の愛の中に巻き込んでしまう、そういう大きな愛ですよね。そのような大きい救いを私は信じているだということを見ることができると思います。We sometimes wonder, if God is love, why do these distressing happen to us? We are living diligently and faithfully, then why are we the only ones to encounter these things? And we are thinking about our own salvation and saving ourselves only. We often plunge into this despair. So if God chooses us for a much bigger salvation, it's for sure that God saves us. But not only that, but it's also God's love of overflowing love from us to surround the people around us, our families, the people around us, and all the people. です。創世記の12章のちょっと戻りますけれども、アブラハムに対して、あるいは私たち一人一人に対してだと思うんですけども、神様がしてくださった約束を覚えているでしょうか。 Remember the promise of God to Abraham and also each one of us in chapter 12 of Genesis。 簡単に予約しますね。私はあなたを祝福しますよ、あなたを大いなる国民にしますよ、あなたは祝福の源となりますよ、あなたを祝福しますよ。なんでですか。あなたによって すべての民族が祝福に入るためですよ。そのためにあなたを選んで祝福するんですよ。あなただけで祝福握り込んで祝福されるだけじゃなくて、あなたを通してみんなが祝福されるためにあなたは祝福されるんですよって神様は言われるわけです。 Remember Genesis 12 God said to Abraham I will bless you I will raise your name high Be a source of blessing So thatAll the nations, all the people will be blessed through you. You will be blessed not only to grab, I'm happy. Yeah, no. You are happy, you are blessed. That's why other people around you will be safe and blessed also.
使徒一章八節。イエス様が天に昇られる前に言われた言葉ありましたね。使徒一章八節。ちょっと見てみますか。Let's see.Acts 1:8. That's what Jesus said to the disciples before he was raised to heaven.
イエス様このように言われました。あなた方は、あなた方の上に聖霊が下りますよ。聖霊が下るときにあなたは力を受けますよ。なんでですか？エルサレムばかりではなくてユダヤとサマリアの全土でそして地の果てに至るまで私の証人となるためですよ。あなたの住んでいる地域だけじゃなくてあなただけじゃなくて地域だけじゃなくてもっと広い祝福そのためにあなたに聖霊の力が注がれるんですよって神様は言われるわけです。
Acts 1:8 Jesus said The Holy Spirit comes on in youYou will receive power so that you can be my witness not only in Jerusalem but Judea and Samaria and to the end of the earth. Not only my city but the cities around us, all the nations, that you receive power from the Holy Spirit.That's why we receive power, strength from the Lord.
この箇所、ヨセフも神様の救いを語っているときに自分一人の幸せのことだけを語っているんじゃないんです。言ってるんじゃないんです。その大いなる救いの計画の中で神様は私だけじゃなくて私の家族をも、そして私の家族だけではなくて一つの大いなる国エジプトを、そしてそれだけではなくて世界中の国々の飢饉をも危険からも救おうとしてくださっているんだ。そのためこそ私の人生には苦難も今あるし幸せもあるんだっていうその土台の上に彼は立って話をしているっていうわけですよね。
Joseph was talking about God's salvation. He is not just talking about his own happiness. Joseph must have thought within his mighty plan of salvation God wants to save not only meBut also my family in Israel, not only Egypt, but also all the surrounding nations from famine. That's why I have struggles right now. I need to cope with struggles right now. That's why I have struggles and happiness in my life. That was Joseph standing on.
という、彼の、土台ですね。信仰の土台を私たち見ることができると思います。Yeah, that's what we can see. The solid ground he was standing on.
はい、創世記の41章のところもう一遍変わりますけど、Let's go back to Genesis 41 again.
もう一つですね、その忘れるっていうことで、書いてあるところがあるんですけれどもそれが51節と52節です
The key point I said forget is also we can see in verse 51、
はい双子が生まれたっていうことがね、書いてあるわけですけど51節52節
Yeah, so Joseph had twins and that's written in verse 51 and 52、
長男アナセが生まれた名前の意味が忘れさせるっていう意味だったって書いてありますけれども、ヨセフは長男をマナセ忘れさせると名付けて言った神が私の苦労と父の家のことを全て忘れさせてくださったまた次男をエフライム
増やすと名付けていった。神は悩みの地で私に子孫を与えてくださったって言ったって書いてありますね。Joseph named his firstborn Manasseh and said, It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household. The second son he named Ephraim and said, It is because God has made me fruitful in the land of my suffering.
51節、神が私の苦労を、神が私の苦労を全て忘れさせてくださった。これはよくわかりますよね。これまでの苦労、悲しみ、苦しみ、神様の慰め、神様の慰めの日が訪れた。私の苦しみ、悲しみが忘れることができたということを言っているということがわかります。What does it mean by God has made me forget all my trouble?
But that means the day of God's comfort has come to me. I could forget all the troubles, all the pain, all the sorrows.
では神が私の父の家のことをすべて忘れさせてくださったっていうのはどういう意味なんでしょうか。
Then what does it mean by God has made me forget my father's household?
父の家を全て忘れさせてくださったっていうことなんですけれども、ヨセフにとって父の家っていうのはおそらく決して忘れることのできなかった、忘れたくもないし忘れられない大切な場所であったと思うんですよね。
いつの日かきっと帰ることができるだろう、エジプトのメロヤニアから。きっといつかイスラエルのお父さんお母さん家族のいるところに帰ることができるだろうっていうその希望が彼にとって生きる糧となって生きる力になってたと思うんです。
けども、彼の帰りたいっていう夢は実は叶わぬ夢でした。叶わぬ夢になります。
で彼は、実際、この後ですね、ヨセフの、この神様のヨセフに対する計画の中には、ヨセフがイスラエルに帰る、神の家に帰るということは入ってなかったんです。で神様は、後になってお父さんのヤコブそして兄弟たちと再会を果たして和解をして共に一緒に住むっていう日を、与えられようと神様しておられたわけなんですけれども、それはイスラエルではなくてエジプトに置いて出たということです。
皆さんもですね、このように神様のご計画と私たちの願いが食い違うっていうような経験をしたことはないでしょうかね。
私たちの思いがですね、いかに切なるものであったりとか、いかに正当性を持つものであったとしても、祈りの願いが聞き届けられないことがある。
そういう時にですね、我々の信仰が試されるわけです。希望の火が消えるように思って、神様なんでですか、どうしてですかって神様に対していろんな反抗心とかですね、疑いとかが頭をもたげてくるのを抑えられなくなってしまうということないですかね、皆さん。
What does it mean that God has made me forget all my households, my father's household?I'm sure that Joseph couldn't forget his family in Israel. It was an important place. He didn't want to forget, actually. I think the hope he can go back someday should have been his emotional support. The hope that he can go home someday must have been giving him the strength to endureVarious trials, struggles, that was his hope, but it was actually merely his dream. Within God's plan for Joseph, there was no scenario that he would go back home to his father's household. God planned for Joseph to meet his father Jacob, meet his brothers where? Again.Well, and give days to live together again, but it was not in Israel, it was in Egypt.
Have you ever experienced that
God's plan and our desire were different, like this. No matter how much legitimate and sincere and profound our desire is, there are times our prayers are not listened as we wish. And at such times, our faith is tested. Fire of our hope is gone, and we say, "Why, God? Why do you allow this thing to happen to me, happen to us?" And we can't stop having our resentment toward God. Don't you have such an experience? ヨセフはどのようにしてその絶望から立ち直ることができたんでしょうか。ヨセフは、神様が私の父の家のことを全て忘れさせてくださったっていうふうに言うんですね。それは決して父の家のことがもう懐かしくなくなったっていうことを言おうとしているんではなくって、おそらく神様がヨセフの心に新しい希望を与えてくださったっていう意味なんではないのかなと思います。叶わない夢にいつまでも囚われ続けるんではなくって、新しい希望ですね、新しい希望によって神様の備えられる道を歩んでいこう。でも自分はこうなるってね、そこで縛られてしまうんではなくって、私はこう思う、でも神様がこう思うんだったらそっちに自分を調整して合わせていこう、神様を信じよう、ついていこう、神様にかけよう、そう思った、そう信じた、神様にかけたんではないのかなというふうに思います。 So how did Joseph overcome from his despair? Joseph says, God has made me forget all my father's household. I think it could mean that he no longer misses his father's household, but God gave new hope in Joseph's heart. It could mean he was no longer captured by unattainable dream, but he was led to be able to walk the way God provided. He wanted to trust the way God provided for him instead of just clinging to my own tiny dream, but he wanted to trust God. I think he wanted to trust him.
新約聖書でもですね、パウロが第2コリントの12章で肉体の棘があります、取ってください神様って祈った、でもその願いは引き止められなかったっていうことが第2コリントの12章のところに書いてありますね。神様は彼に何と言ったのか、私の恵みはあなたに十分であるっていうことを言われたってありましたね。そしてパウロは自分の弱さを抱えて生きることをマイナスと捉えるんではなくって、かえってそれを強さプラスに変えていく生き方に変えられたということです。
While we see Paul in 2 Corinthians 12, he pleaded with the Lord, "Take a son from me. I don't want to have this." But it was not hard. God said, "My grace is sufficient. My grace is enough for you, and my power is made perfect in weakness." Instead.And then Paul was changed to be able to live with his own weaknesses, not as a minus, but as a plus.
最後にですね、このポイントだけを押さえて、今日終わりたいと思います。給仕長の、給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったと言いました。けれども、かといって神様がヨセフのことを忘れたわけではないっていう。我々もですね、ヨセフとの間に恩あるいは恵み約束を、給仕長、給仕役の長はヨセフとの間にあった恩あるいは恵み感謝の心をすっかり、我々が約束もすっかり忘れてしまったわけですけれども、我々もですね、神様との間にある恩あるいは約束を時々忘れてしまうことがある。けれども神様は私たちのことですね、私たちとの間の約束、許しの計画、恵みの計画、救いの計画を決して忘れないし、覚えていてくださる方であるということです。
While chief cupbearer forgot Joseph, he didn't remember Joseph, but that doesn't mean that God forgot Joseph. As if the cupbearer forgot the kindness and promise with Joseph, we sometimes forget the kindness and promise with God. However, God is the one who remembers, who doesn't forget, who remembers the promise and grace and salvation plan toward us. 最後にですね、イザヤ書の49章を開いて終わりたいと思います。Before we end, let's open Isaiah 49, verse 14 to 16. イザヤ書の49章の14節から16節までちょっと聖書を開いて、一緒に思い出して読んでみたいと思います。イザヤ書の49章14から16、Isaiah 49.14 to 16. はい、いいですか。イザヤ49の14節から16の前半までのところを出してご一緒に読んでみたいと思います。新共同訳をお持ちの方、ご一緒にどうぞ。はい。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を捨てら忘れられたと。女が自分の血の身を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。はい、そこまで。私たちの名は命の書に記されているって今日、ところでいろんなところ書いてありました。神様はですね、自分の手のひらに名前を書いててくださるっていうんです。我々ね、時々忘れないようになんか手に書いたりしますけどね、神様はもう手のひらにあなたを刻みつけてますよ、覚えてますよ、絶対忘れないよって言ってくださるお方であるっていうことです。私たち、たとえ人に忘れられたり人に見捨てられるようなことがあったとしてもですよ、神様はあなたのことを決して忘れない、捨てたりするようなお方ではないということを今日も覚えておきたいと思います。 OK, if you have NIV, let's read together from verse 14 to 16a. But Zion said, the Lord has forsaken meThe Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her heart's breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you. See that I have engraved you on the palms of my hands. Well, today in during communion, we read that in the writings of his writings.Our names, our each name is written. Here he says, I have engraved you on the palms of my hands. When we humans don't want to forget something, we write something on hands and we see, right? But God says, I have written your name so that I don't forget you. I don't forget you. Well, even if we may be forgotten or forsaken by people, but people may forsake and forget us. But remember, God does not forget us. God does not forsake us. May God's peace be with you. May God's peace be with you. May God's peace be with you.